沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
明けましておめでとうございます。2017年、正月明けましたけど、皆さんどんなお正月からの、まあね、あの去年からずっと違う、もうこの番組ずっと毎月明けましておめでとう的なとかね、あの旧正月まで続きますとか新年度まで続きますとか、なんだかんだ言って結局ね1年間めでたいみたいな感じになってますけど、いろいろありますけどね、まあ、そういうことで2017年に旧正月はいつかというと、もう旧正月なんでしょ、あの旧正月は今調べないでくれるっていうねあのいろんなアプリがあってですね、私のこの携帯には和暦っていうアプリがあって、これ旧暦を見るためとね、あとねあれもあるんでしょ、あの潮干狩りとかにいる行く人のために、何ですか、あの潮干狩りの、そう潮の満ち引き の潮見表があるんですね。はい、旧正月は1月28日、そうお父さんの誕生日だった。どうでもいいかそういうことで、なので1月はたっぷりお正月気分を味わっていただけるんじゃないかなとね、旧正月もあってっていうことで、で今日はね、旧正月といえばやっぱりアジアはすごいね、その沖縄もそうですけど、まあ、日本よりは旧正月を祝う文化が強いのは沖縄がね強いんじゃないかと思うんですけど、まあ、中国とか台湾、あ中国台湾でしょ、中国とか台湾ですよね、うん、とかあと、まあね、韓国とか、まあ、そうとにかくアジアではやっぱりその旧正月をお祝いする文化がやっぱ多いじゃないですか、ね、でその何の話がしたいかというと、あの、まあ、旧正月の話をしたいわけじゃなくて、旧正月を祝うといえばアジアの話がしたいわけで、あの実はですね、私あのマカオ行ってきたんですよ、先々週かな、あ先々週、あこうそうだ、この番組聞いてる人から先週とか言われてもわからないんで、12月の12日に、マカオに行きまして、それから香港も行ってきたんですけど、実は何を見に行ったかっていうとこれです。ちょっとこのね逆さに映っちゃうんで、これ自画さん反対になってるんだけど、見てる人からしたらその字になってるの今、あそう、ミズ・マウマと書いてハウス・オブ・ダンシング・ウォーターっていうのをね、マカオのそのシアターで見てきたんです。でこれぜひね、沖縄の、まあ、今私あのルイーダの酒場っていうイベントに参加させてもらってることもあって、いろんなエンターテイナーが、まあ、まず見てほしいなっていうのがありまして、でもそれは出演者だけじゃなくて、パフォーマーだけじゃない、やっぱりパフォーマーだけではこういうイベントっていうか、このなんか素晴らしいステージはできないんだなってやっぱ思った。作る人もちろん、そのなんていうの、そのいろんなセットを、ね、動かす、まあ、言ったら大道具さんですとか、もう本当そういう作り込みのところから、それから技術ですとか照明音響、もう全てにおいてやっぱりプロフェッショナルが作っていくっていうステージを、やっぱり沖縄もいろんなの最近ね、まあ、あのなんていうの、沖縄芸能となんか音楽といろんなものをこう組み合わせた大きめのね、あのショーケースみたいなの作ってますけど、やっぱもっともっと磨き上げていけると思うんですよね。私何個か見に行ったことがあるんですけど、でやっぱりプロデューサーさんとかがもっともっと磨きをかけていくには、やっぱなんで宮本亞門さんがああいうステージをできるのかというと、やっぱりまあたくさんの世界のいいステージを見てきたんだなっていうのはやっぱ思いますよね。だからやっぱりもうやっぱ先行投資ですよ。こんなのやっぱり飛行機代もかかるし、そのショーを見るにもチケット1万円ぐらいするし、まあいい席だと2万円ぐらいするんですけど、まあそういうのを見てやっぱりその繋いでいくこと、それからみんながみんな見れるわけじゃないですけど、まあこういうきっかけはね、こういうのがありますよと。しかもマカオね、あの香港往復2万5000円でチケット取れたんですよ。結構直近で取ったのに、1週間前ぐらいに取ったのに。でマカオまでは香港から往復のフェリーでも6000円ぐらいしかしないんで、まあちょっとうまく組み合わせれば。で、私、香港では4000円の安宿に泊まりましたからね。だから、まあピンキリいろいろね、まあ不安もあるでしょうから、いろんな、まあ使い方があると思いますけど、まあとにかくこのね、ちょっとまず調べてみてください。インターネットが使える方がこのキャストとか見てると思いますんで、ミズ・マウマと書いてね、あの、ハウス・オブ・ダンシング・ウォーター。きっかけになったのは、やっぱあの、カチンバ1551というバンドのリカちゃんがね、私と双子とやりますけども、リカちゃんのいとこがこの主演で、ね、出てるということで、そうなのということで、もう早速、やっぱりね、あの、最近シルク・ド・ソレイユでも事故があったりとかやっぱしましたので、まあ、いつ何が起きて中止になったりとかするかわからないんで、これ、それこそ水物なんでね、芸の道はね。だから、まあ、そういうことで、まあ、行ける時に行こうということで、勢いで行ってきました。という話からの、今日はやっぱり音楽番組なんで曲をかけていきたいんですけども、まずは、 ね、去年の末、12月の最後の番組は、まあ、この、インストーマー20周年にちなんで、過去のね、音源の中から、でも懐かしいとか、20年ぶりのとかそういう感じのものを、まあ、いろいろ話したりかけたりしたんですが、今回はね、新しい年ですから、新しい音源からかけていきたいと思います。なんと、2017年一発目はこの曲でいきたいと思います。吉村崇、友達。
友達が死んだ首をつって死んだ箱の中に横たわった彼は偽物みたいに笑ってた帰りがけに彼のお父さんが玄関先まで見送ってくれたすると突然頭を床にすりつけて本当に申し訳ない本当に申し訳ないと繰り返しうなってたああその時初めて僕は死にたくないと思った紐を見つめて黙っていたらたまらず泣けてきたお父さんのデコをこんなに赤くさせて君は本当にバカだなああクソったれせめて天国に行けよ自殺した人は天国の門をくぐれないとかそんなことを言う神様が本当にいるのならそいつはハリボテだ思い切り蹴飛ばして構わないああ戦争みたいな日常をすり抜ける間に方じゃなかったからな何かに気を取られて流れ玉をものに正面から受け止めてしまったのかなああ寂しいよ君は一人で行ってしまったんだねああ僕らはみんなどうせ自分勝手にしかいられないから僕も自分勝手に君に言えばよかった這いつくばってもいいから生きよう生きよう生きよう生きよう生きろ生きろ生きろ生きろよ友達が死んだ
はいこのね友達が死んだから始まる正月ってどうなのと思うけどまあ正月だからめでたい話楽しい話だけをしろってことじゃなくて今年も一年命を大事にしていく年にしようというねいう意味でもだしやっぱインパクトとしてねまさかの一年最初の一発目が友達が死んだから始まることもでもあるんだよでももしかしたらねもう家族のことだったりねそれは不良のね、タイミングだったりとかそれはもう誰も想像できない予測もできないこともあるのでまあやっぱりねちょっと重いかもしれませんけど私はねこの CD 実はまあ私とかねやっぱこのこういうラジオとか音楽のイベントとか、まあ、業界的な仕事とかしてきたんでやっぱりこのサンプル版としていただいたりすることがあるんですよでそうでないと逆に言ったらたくさんのバンドと付き合いがありますからもう全部買って聞いてたらもうやっぱりねすごいね、散財になるわけですよ。まあ、もちろん大事なね、宝物ではあるんですけど、でも考えてみたらね、年間、例えば100のバンドと付き合いがあってね、100枚の CD 買って100、100本のライブに行っただけでも、で、それを、じゃあ、その子たちを使って私がすごい儲けていくかというと、そうじゃないわけで、それね、先行投資とかじゃなくて、本当にただの投資なんですけど、まあ、その、まあ、吉村崇の CD もサンプルでいただいたんですよ、最初。だけど、お家で聞いて、うわぁ、これはいい、すごいいい内容また作ったなと。ヨシさんは、ガガンボーイズの時からね、私この番組でも多分全てのアルバムかけてんじゃないかなっていうくらい。クオリティもね、なんちかね、うまい下手とか、そういうことじゃん。なんかもう、なんていうかね、まあなんというか、 朴突なんだがパンチあるし、トゲは鋭い鋭いし、だけどや優しさむき出しの感情とか、なんかいろんなものがね、なんかね、いい意味でいい、この粗暴という言葉を使ったことあんまないんですけどね、いい感じのむき出しで出てる音楽をずっとやってきましたね。で、今度のこの暴力っていうのは、この1曲目のインパクトもすごかったし、やっぱその中に、私はこの前、まあ、井上康夫バーガー君が来た時に、の対バンの時に、私はお金を払いました。あの、サンプルとしてもらっているのが、なんか忍びないと思うぐらい、本当に良かったんでね。ぜひ、まあ、本当にたくさんのライブ、本数打ってますんでね。しかも、どれも本気だなって、本当に思えるアーティストで、そんなにたくさん、ね、まあ、たくさんいますけど、なんていうか、まあ、まあ、その、分母と分子で行くならばね、どんだけのミュージシャンがいて、どんだけのむき出しのものがあるかっていうと、そこはね、やっぱ限られてるんじゃないかと思うんで。吉村崇の暴力というアルバム、19曲入りのアルバムから1曲目の友達という曲を聴いてもらいました。さて、それでは今日は2曲目には、新しいアルバム、新しいアルバムっていう話をさっきからしたんですけどね、昨年話だけは先にしたんですけど、これです。ザ・バタフライコレクターズ、なんと30周年ですよ。30周年で記念でライブをやったんですけども、これが、まあ、やっぱね、バタコレはね、やっぱね、このブリティッシュロックとよくまあ表現しますけども、まあ、ブリティッシュロックの枠に収まりきれないというかね、そしてやっぱりその、まあ、繊細さみたいな部分、その、まあ、特有のもありつつ、なんかね、この年を重ねるごとにこの厚さっていうのはこの分厚いの厚さと熱を持った厚さがすごい、パンチある感じに。また、そしてそれで30周年出した CD があるんですよ。1、2、3、4、5、6曲入りなんですけど、これも曲ね、早速聴いてもらえたんですけど、もうバタコレの3名、もう3名ともがすごい味があって。で、まあ、トーマさん、ギターのトーマさんとかは、また、いろんなサポートもしてるしね、なんですけど、これね、言っていいかわかんないけど、言っちゃいますけど、私、ドラムの直哉さんの名言があってね、なんかね、ライブ終わった後にね、なんか俺立ってきたって言うんですよ。なんかね、そんなぐらいわかる、なんかもうさ、こう、極度の興奮と快感に満ち溢れたライブをする人ってあんまりね、まあ言う人がいないのかもしれませんけど、それ言葉で言う人が。だからもうなんか、直哉さんとか本当に、ね、楽しさ満載でいつも叩いてるしね。こんなクールで熱くて面白くて、まあ音楽を炎上してる先輩がさ、30周年ライブとかしてるところでね、その時メカルジンがライブに来てたんですけど、その翌週に20周年を控えたインストウーマンのライブがあったんですけどね、こんな30周年見せつけられたらもう、あれやね、って、なかなか超えていけないけど、って言ったら、今俺らもうやりますよ、みたいな感じだったんですけどね。ということで聞いてもらいたいと思います。バタフライコレクター30周年記念、プロミストランドのタイトルチューン聞いてもらいます。 らっているのはザ・バタフライコレクターズ30周年記念アルバム、アルバムって言うとね、ミニアルバムですよね、プロミストランドのタイトルチューンでした。サインもいっぱいここねちゃんと書いてもらいましたけど、直屋さんとトーマさんと、そして左利きのベースボーカル永山さん。永山さんはね FM にいらした時も大変お世話になりましたしね、もうとにかくね、まあそしてお父さんがね、あのマナさんと結婚したことによりたくさんの録音がまあいい条件でできるようになったっていうのは、やっぱミュージシャンとしてねすごくいい、このなんていうかまたターニングポイントじゃないですけれど、まあいいあの環境が、環境ってすごく大事だからね、まあ、それがまたね愛情もあり、そういった関係でいい音楽がどんどん生まれて、私たち先輩のが前を走ってくれると、私ら後輩がめげたり落ちこぼれてる場合じゃないんで、楽しみながら行ってる先輩をの背中を見ながら私たちもやっていきたいと思います。イエーイ。ということで今、30周年を迎えたザ・バタフライコレクターズの話をしたんですが、前回お話ししましたインストーマンの20周年ライブっていうことでね、それもあった、インストーマン20周年ということで新曲を書いてしまいました。でそれが、スマッシュポップ、スマッシュポップっていう曲なんですけど、実は iTunes で売ってるんですね。まあやっぱ一曲だけなんでアルバムにして CD に相手とかじゃなくて、その自分たちで曲をこうねそのままリリース、またそういうつもりじゃなかったんでらしいんですよね。なんか新曲ができてしまって、やっぱりイーストも久しぶりにやるにあたりね。でそれでせっかくいい曲できたんで、じゃあ録音もしたし、じゃあどうしようかって言って iTunes で売ると、今いいですね、そういうことができる時代ですからね。ということでこれですよ、皆さん見えますかとかってキャスに向けて言うな、ラジオの人には分かんないだろうってことでね、スマッシュポップですね。これ見えてるんだろうか、ね、スマッシュポップ、イーストウーマンの20周年で、できた曲です。でその歌詞の中にクラップハンズっていうのも登場します。バナナホールとかで、実は今やってないライブハウスとかイベントとかの名前を入れたって言いますけど、クラップハンズ健在ですから、言っときますけど健在ですからっていうことで、皆さんもよかったらこれね、今からこの曲かけますんで、聞いてみて、よかったら iTunes で気軽にポチッとなで買えますからね、聞いてください。それじゃあインストウーマンの新曲です、スマッシュポップ。
声でスマッシュポップ、言葉をつなげればスマッシュポップ、激しく音で放った、僕と君と誰かを乗せて走るスマッシュポップ、スマッシュポップ、oh, 僕らと同じ匂いをしたバンドワゴンだ、物語だ、愛と迷いと自由と夢語れ、スマッシュポップ、スマッシュポップ、oh, oh. ビッグホリデーから屋根裏へ乗り込み、声でスマッシュポップ、誰かとの出会いがスマッシュポップ、君との出会いになった、僕と君と誰かを乗せて走るスマッシュポップ、スマッシュポップ、oh, 僕らの時代を例えれば、スマッシュポップ、その音こそが
てるのイーストウーマンの20周年を記念して行われたライブ、これまた話題になりましたけど、ブリーチがねまさかの復活ということで、アメリカからまでこのブリーチの再復活を見に来るお客さんがいたというね、素晴らしい、バンドが、まあ、ミーチリボーズしかり、メサブギーズしかり、それからまあ、どのバンドも最近ね、もうなかなかやれなくなっていたんですが、まあ、このインストーマンの20周年出るに声かけてもらったからには、いや、本気出してやろうっていうことで、みんな、まあ、その日限りの復活みたいな感じだったんですけど、すごいいいライブをしていたと。まあ、メサブギーズだけは見れなかったんでね、ほんと見たかったんですけど、あと、上地敦義もね、ぼちぼち、ずっとね、地道に続けてますからね。まあ、そういういいバンド揃いのイベントだったんですが、まあ、その、まあ、いい意味で、まあ、20周年だったんで、次は25周年かとか言ってたんですけど、まあ、間ブランクが空いても、これだけやっぱね、まあ、付き合いも長いからすぐこう帰ってくるっていうこともあると思うんですけどね。さあ、ということで、まあ、その、沖縄県内ではこういうね、いいアルバム、いいミュージシャンが、まあ、長らくやってる人たちが、本当にね、その、なんか惰性でやってるわけじゃなく、どんどんまた新しい世界を切り開いてくれてることは、すごく私も一応ミュージシャンですから、やっぱいい刺激受けるし、まあ、その2年ぐらい前に撮った、勢いで撮ったライブ版、ライブ版、バンド版、バンドバージョンがありますが、その時、熱いうちに録音しないと、こう、できない音っていうのもやっぱあるからね、そういうのをやっぱり CD っていうのはそういうシーンとかそういうタイミングを切り取ってるもんですごくいいなと思ってるんで、ぜひ皆さんもね、まあ お財布事情もあると思いますけど、まあ勢いでポチッとなっと帰るときは買ってくださいと。スマッシュポップは、iTunes で売ってますということでした。で、実は今聴いてもらってる曲はもうそろそろエンディング近づきつつ、この曲聴いてもらおうと思ったのは、先ほどね、今日の1曲目よっさんかけるときに言ったんですけど、井上康夫バーガーが実は去年は3回ぐらい来たら、あ、去年2015年は3回ぐらい来たらしいんです。2016年はこの12月最後にしか来れなかったということで、全てを音楽に変えるという CD を持ってきてました。で、その今タイトルチューン聴いてもらってますが、前にラララララブホテル散々歌ったし、散々かけたし、もう隣の車の運転手がドン引きするぐらい大きい声でラララララブホテルって歌ったんですよ。で、今回はまあライブで、その曲私が行ったライブではやってなかったんで、この安尾くんも気を使って、健吾がいるのにラララララブホテルやらんかったなっつって、後でやろうかなと思ったけど、最後の人気誰もないなと思ってとかぐちぐち言ってましたけど、いいですいいです、別にミュージシャンは自分が好きなの歌ったらいいんですよ。で、今回の安尾くんの新しいアルバム、あ、じゃあこの CD ね、これは2016年4月に出ました。これ可愛いんじゃない、ゾウさんしてちゃんとお尻まで今なんですよ、お尻の方に入ってもらいました。で、この全てを音楽に変えるっていうアルバムですけど、12曲入りね。はい、安尾くん、また2017年たくさん来たらいいですね、沖縄にね。それからその他、モンリー、よかにせというお店をやっているモンリーさんがね、いろいろ沖縄で何回もブッキングをしてくれていて、やっぱり皆さんからしたら知らないミュージシャンも、私からしても知らないミュージシャンだったりするんですよ。だけど行ってみないとね、知らないままですからね。だから組み合わせによってそういう出会いがあって、例えば安尾くんが好きで行ってみたら、なんか、あ、安尾くんもそれもまあ出会ったんですけど、その自分の友達がやってるからみたいな感じで見に行ってとかね、まあ、出会いがあってのそのさらに続きなんですけど、安尾くんが来た時にこの人がまたね一緒に出てて、ザ・武田組の武田英雄一、そう、本当武田くんっていう人がね出ててですね、これまたね、なんかね、この人ラガーマンでしょっていうぐらい、この言ったらず、なんていうの、ちょっと背はそんな高くなく、がっちりガチムチみたいな感じで、すごい熱い歌を歌うんですけど、その人のね、曲を聴いてもらいたいと思います。最後にね、エイスケ一ね、あ、武田エイスケ一ですね、はい、ザ・武田組といえばね、もう結構みんな知ってるらしくて、私がねちょっとまだ知らなかったので、これはまたいい出会いがありましたということで、この武田エイスケ一のラブソング祭りっていう CD の中から、ラブソングを信じてるんだ、聴いてください。
しまったまま夜が明けた、今日はとても綺麗な満月が出る予定だよ。 この街の片隅でもいろんなこと感じるよ。嘘か本当か、まあ置いといて、もしも俺が無敵のスーパーヒーローになれたなら、空を飛んで一人で乗り込むよ。悪い奴らを一瞬でやっつけるんだ。ララララララ。ラララララララララララララララララララブソングで打ち抜くんだ。狂っちまったからも時計を止めた。ずっと眠れないんだ、あのニュースのせいだ。背負ってしまったプライドが随分邪魔をしてさ、そんなものない方がずっと楽ちんだろうな。もしも俺がメガネでロン毛の神様になれたなら、第一声で黙らせることができるかもな。大切なぬくもりをイメージしてくれよ。ララララララ。
好きね、ラララララブソング。もう久保田利伸も好きですけど、あのラララララブホテルに続き、このラララララララブソングでジュネ君だと歌っているのはこれ武田英介一。のラブソング祭りという CD の中、これすごいですよ、これ19曲入りですよ、の中に入ってるラブソングを信じてるんだっていう曲を聴いてもらいました。これまたね、今日キャストで聴いてる方は曲はしっかり聴けないと思いますけど、ぜひポッドキャストかまたは、放送オンエアで聴いてもらいたいと思います。ということで2011年じゃない、だいぶ戻ったな、2017年明けましたけれども、まあ今年もね3月まではバリバリ仕事がちょっと詰まってるんですけど、またね4月からもう少し活動がゆっくりできるような感じのシステムに自分を作り変えていきますんでね、今年こそはと毎年言ってるようですけど、まあ結婚もしたいし音楽もやりたいしということで、あのいつも言うんですけど、やりたいことやるべきことでやれることっていうののバランスをやっぱねうまくやっていかないと、やるべきことに追われてやりたいことができない、やっぱやれることっていうのは限られてるんで、うまいバランスでやっていきたいなとだいぶね見えてきた私も、ので、みんなで楽しくいきましょうねというお話で、2017年、本当ね、まあ、2016年末沖縄本当に激動オスプレイが墜落したりね、 それからの承認取り消し裁判も結局取り消しを取り消すとかもややこしいわ。もうこの新聞も報道も取り消しを取り消すなんかね、なんかあのってこともなくもなくもないみたいなさ、どっちねみたいなのがいっぱいありましたけど、まあ、とにかくやっぱり、まあ、毎回いつでも言います、今年も言います、やっぱりね、あの政治のこととか社会的なこととかじゃないですよ、全部暮らしですから、私の財布とつながってるし、私の口に入ってくる水とつながってる問題ですから、みんな無視せずしっかり考えれる頭があるんですからね、考えて物事は。そしてまたね、いろんな選挙もあります、それから自分たちが直接関わっていくこともいっぱいありますのでね、また考えることをやめずに、やっていきたいなと思います。お相手は KEN に子供の健康でした。また今年も2017年もよろしくお願いします。
この瞬間が好き、あの頃と変わらぬ朝のリズム、ご飯が炊けたよ、おこげのいい匂い、古くて新しい歌が聞こえる、風に乗る三日月たちは黒い翼も見下ろして、君と僕との微妙な距離感も好き、この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す、